Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモノケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の森沢明夫さん、そのパート3です。現在進行中の旅についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガモノケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは三階堂から海を抱いたビー玉、蘇ったボンネットバスと少年たちの物語を出版されている作家の森沢明夫さんです。さて、森沢さんは現在日本の海岸線を一本の線でつなぐ旅をされてるということなんですけど、
はい、
これはどういうプロジェクトなんですか？
これ5年ほど前から始まったんですけども、はい、海とボートの雑誌なんですけど、オーシャンライフっていう雑誌が、月刊誌があるんですね、
はい。
で、そこでですね、旅の連載を一本やりませんかという話をいただいて、
うんうんうん、
で、まあ、ボートが結構メインの雑誌なんで、
はい、
海から見た陸と海の写真とか話はいっぱいあるんですけども、陸から見た海、陸の文化がないんです。
逆の視点が、は
い、その逆の視点を森沢さんやってくれないかっていう話があったんです。はいはいはい。で、もともと僕旅が好きだったんで、うん、日本はこう海岸線何周もしちゃってるんですよ。
もうすでに、
はい、知ってるんで、はいはい、ああもう一回行きたいなと思って、
お
う
お
う
お
う、でぜひやらせてくださいっていうことで、編集長が言ってくださったのが、好きなように旅していいよって、
うん、
何の制約もない、もちろん取材費の制約はあるんですけど、
はいはいはい、
お金の制約はあるんですけど、森沢さんの好きなように面白がって勝手にやってくれと、
うん、
いうことだったんで、すべ、てアポなし、アポなしで取材は飛び込み、
はい、
でその辺にいる人を捕まえて話を聞いて、面白いとこないって言って、旅していくという、でその寄稿文書いてるんですね、ずっとエッセイを、
はい、ただまあ何にも制約なしという中で、まあ、でも一つテーマを作るという部分で、はい、その一本の線のですね、
そうですね。尺取り虫的に A 地点から B 地点まで行ったら、次は B 地点まで戻っていって、そこから B から C、C から D っていう風に、ずっとちょっとずつちょっとずつ毎月旅をして、こう繋いでいってるんですけど。
それはまあ基本海岸線をずっと、
はい、
トレースしてという
か。そうです。
出発は東京から、
そうですね。はい。
で、ぐるーっと回って、はい、どういうルートで行ってるんですか？
東京湾を南に行って、はい、房総半島を、はい、ぐるりと外に回って行って、
千葉の下まで行って、
そうですね、
はい。
で、太平洋岸出て、
はい、
銚子、茨城というふうにどんどん上がって行って、
はい、
で、東北をずっと海岸線を行って、
はい、
津軽海峡を、うん、日本海側に行って、
はい、
で、日本海の背骨沿いを全部、
うんうん、
走破して、山口県まで行って、
うんうんうん、
でそこで折り返して瀬戸内海、紀伊半島と行って、うんうんうん、で今ずっと東京に戻りつつあるんですけど、
うんうん、
今伊豆半島の西伊豆のところまで、
お、じゃあだいぶもう近いじゃん、もうゴール直前、もうゴール間近、
間近と思いがちなんですけども、うんうん、伊豆は楽しいところが多いんでなかなか前に進まないんですね。
そうなんですね。
そうなんですね。
そうか、それもじゃあ、はい、アポなし、面白かったらどんどん止まるという、
そうなんです、
ね、旅の中で、
はい、
なかなかまあ嬉しい悲鳴、進まない。
進まない時があるんですね。面白いと同じ場所に2泊3泊したことあるんで、全然進んでないじゃんっていう。
そうなんですね。
ありますけど。
はい、それは、その、何を見て、何を取材してっていうことは特にはないんですか？
これ、行き当たりばったりなんです。だから、なんか、大物、魚釣ってる人がいたら、何釣ってるんですかって言って、そのサウバーって自分で釣ってみるとか。まあ、いろんな、郷土のそれぞれの文化があるんで、
はい、
うん、例えば東北の方で、雄勝っていうところがあるんですけど、岩手県だったかな、
うん、
海に面した山の石が、すずりを作る石なんですって、
はいはい、
でそこで採石したものを、地元 の、 伝統的な職人たちがすずりをこう、うん、ガリガリこう彫刻刀で削って作ってるんです。
お
ー、で、あ、そういう文化があるんだってそこで知った時に、すずり職人の家にピンポーンって言って、こんにちはって。で、あんた誰っていう状況から入っていって、最後はなんか硯作りやらせてもらうみたいな。
おーら、
はい、
本当ですか。
そういうことやってもういろいろ吹きガラスやもうやらせてもらったり、陶芸もやったり塩作りやったり、
うんうんうんうん、
いろんなことやらせてもらいました。
はい、じゃあ本当に基本的には予備知識なしで行って、
そうですね、
うん、そこで見つけたもの、はい、見かけたものからどんどん派生していって、
はい、
あらそうですか。
ただまあ下地として、うん、あの昔旅してたっていうのがあるんで、大体どこにどんなものがあるかっていうの大体わかるんですね。
なるほど。まあ、それはご自分の記憶の中での、その、蓄積量はあるにしても。はい、
ありますね。
まあでも、それ以外は、なんか、本読んで調べて、ここに何があるからということではなく。
ああ、でも一応ね、資料とかをザーッと目通していくんですけど、ただその資料に左右はされずに。
まあ、予定調和ではなく。
なく、
うん、
宿も取らず。とりあえず出かけちゃう。
かなりこうチャレンジングですね、それは。
そうですね。もう宿がずっと先にあったりすると、うん、夕方までにそこにたどり着かなきゃってなって、その間の面白いものを全部見逃しちゃうんで。
ああ、そうですね。
それが僕どうしても嫌で。
なるほど。じゃあその今晩どこに寝るのかっていうのも。昼過ぎぐらいにならないと分かんないって話です。
そうです。大体、昼ご飯食べて、2時間ぐらいした後ですね。まあ、2時、3時ぐらいになると、今日の宿どうしようって思い始めて、それで探し始めるんですね。
いやね、本当にこれはすごい世界ですね。はい、でも、その中でも、伊豆は相当面白い。
面白いですね。
はい、そうですか。
大体、半島は僕好きなんです、大体。紀伊半島とかも大好きですし、房総半島も長かったですね。
やっぱ半島は半島でなんか特色があったりするんですか？
特色もあるところは多いんですけど、半島って、海の地形が複雑なところが結構多いんですよね。
あ、そうですね。
そうすると、海が複雑だと、陸もなぜか複雑になっていて、
おー、あ、そういうものですか。
で、必ずその辺ってなんかいろんな文化が発達してるんです。細かい文化が。
はあ、あ、そういうもんですか。
あと単純に海が綺麗だったりするんで、半島の先端に都市は絶対ないんで。
おー、あー、そうですね。そう言われてみればね、はい、
紀伊半島とか先端とか、伊豆の先端、房総の先端とかって、
まあ岬があるだけみたいな、
で海が綺麗なんですよね。
はあ、はい、なるほどね。そうですか。
海が綺麗だと、海のそばで海に寄り添って海と共に生きてる人たちの生活が生き生きとしてるんで、そういう人たちを取材したくなるんですよね。
ああ、なるほどね、はい、そうか。なんかね、その海岸線の複雑さが文化の複雑さともこうね、ちょっと対応するっていう話
もリンクしてると思います。
面白いですね、はい、それもね。そうですか。そういった意味での、じゃあ伊豆から帰還するのもちょっと、まあ、もうちょっと時間かかるかもしれない。
1年ぐらいかかるかもしれないですね。
そんなにかかるの？
かかるかもしれないです、はい。
そうですか。なるほど。ということは、まあ、直近では、まあ、伊豆までは行っているということ。
そうですね。
西伊豆ですね。
西伊豆です。
ということは、まだ、下の、下田の方まではまだ行ってないから、そこを、まあ、至るまでまた。
そうですね。
ね、なんか。
あれは楽しいのいっぱい。
行っちゃう。
はい。
わけですね。そうですね。そうか。まあ、でもね、そうやってずっと日本の海岸線を旅してきて、
はい。
その、日本の自然という観点から、なんか、その旅をしながら感じることっていうのはありますかね。
その本当に20代の前半に主に、年間、120泊ぐらい野宿で生活して放浪してたんですね、ずっと。でその当時と今とでは、もう10年以上前なんですけど、
はい、
その10年のスパンで、自然が相当壊されてるっていうのが、実感として分かるんですよね。海岸線がどんどんまず痩せていってる。砂浜がなくなってるんですよね。
砂浜がなくなっている、
はい、侵食されてるんですね。
お
つまり山にダムをいっぱい作ってしまうんで、
はい、
山から、砂が海に流れないんですね、
うんうんうん、
ダムに全部溜まっていっちゃって、
うんうん、
そうすると砂がなくなるんで海にこう砂浜がなくなっていくっていうのが一つと、あとすごく象徴的だなと思ったのが、昔は海岸で泣き砂ってありますよね。
はい、ことびき浜とかね。
はいはい、そうです。
はいはい、
で泣き砂たくさんあるんですけど、泣き砂っていう名前だけで泣かない泣き砂だらけなんです、実は今。
あ、かつては結局
なってたはずだよなっていうところが泣かなくなっちゃってるんですよ。
泣き砂はやっぱり綺麗でないと泣かない。
そうなんです。2リットルぐらいの砂に 耳かき一杯のチョークの粉入れたらなかなくなっちゃうんですって。それぐらい繊細なんです。
そんなにデリケートな
んですね。デリケートなんですね。なので、まあ、この10年の間で、いかにこう、海が汚れてきたかっていうのが。
はあ、それも実感として。
ありますね。本当に良くないと、島根県の、仁摩町っていうところがあるんですけど、はい、そこの琴ヶ浜っていうところだけです、うん、今のところ。
ああ、そうですか、はい。もうほとんど他は泣かなくなっちゃってる。
泣かなかったですね。
あら、そうですか。はい、いや、私の父親の実家が京都のその丹後地方の琴引浜って、はい、さっき申し上げましたけど、はい、そう、だから子供の頃の記憶では、海歩くとキュッキュッキュッキュッ泣いてたんですけど、
泣いてますよね、
最近まあ行ってないんであれですけど、じゃあ泣かなくなってるのかもしれない。
ちょっと試してみてください。ね、多分泣かなくなっちゃってるんじゃないかな。
うわ、それはかなりショッキングですね。なるほどね。そうか。
じゃあまあ。多分もう綺麗だと思ったんですけどね。
でも明らかにこの十数年のスパンでもそれだけドラスティックに変わっちゃってる。
そうですね。変わってますね。
そうか。有識自体という感じですけどね。はい、そうね。で、また、全国各地での、まあ、先ほど来おっしゃってますが、その地元の人たちとの交流というのも、かなり大きなファクターになってると思うんですけど、はい、そういう点では、その、変化してる部分とかっていうのはありますかね？地元の。
人ですか。
うん。
人は、あんまり変わってないと思います。
自然はかなり変わっちゃってる。
自然は変わってますけど、うん、昔から、仲良くさせていただくというか、初対面の人に、
うん、
家に呼ばれて、家泊めてもらったりとか、っていうのは、まだ田舎にも、そういう文化はちゃんと残ってるかなと思いますね。
なるほど、はい、そうか。じゃあそこ、人の方は、まだ大丈夫。
もうちょっと大丈夫なんじゃないかなと思いますね。
そうか、自然の方がかなり、急スピードで。
急スピードで壊れてると思いますね。
そうか、はい。なるほどね。
だ昔はその日本の、海岸線なり、川飛びもしてたんですけども、例えば川原でテント張って、一人で、例えば一週間山奥、本当人の少ないところに住んでても、一週間そこにいると、その辺の集落の人みんな顔見知りになりますから。次から次へと訪ねてきて、おにぎり置いてってくれたりとか、今日はうちで酒飲んだけとか、で、一緒に川漁やりに行かないかとか、山菜取りに行こうよとか、いろいろな人に誘われて、その集落のおじさんおばあさん、ほぼみんな顔見知りになっちゃうっていう、そんな感じだったんで、今でもこう釣り人とかに話しかけたりすると、結構仲良くなって、
そうですか。
5分後にはその差を僕が握ってますから。
そうか、
はい。
じゃあ、人の心の部分ではまだまだ捨てたものではないけど。
捨てたものじゃないですね。
ということですね。はい、それはまあ、本当に、今も実感としてはあんま変わってないということ。
特に、ご年配の方は。はい、
うん。
おじいさんおばあさんはそうだと思います。
なるほど、ね。
はい。
そうですか。さあ、そしてまあ、日本の海岸線は、まあ、そういった状況で、まあ、かなり近く、ゴールは近くはなってきて、距離的には近くなってきて。
本州はですね。
そうですね。はい、はあ、本州はということは、他のところもという感じ
ですか？そうですね。本州が終わったら、うん、北海道、九州、四国と、沖縄本島まではやろうっていう話をしてますけど。
なるほど、なるほど、はい。そうか。じゃあ、まだやるべきことは残っていると
。あと10年ぐらいかかるじゃないかかるのかなと思ってますけど。
はい、でもまあ、それもいつかは、ね、すべて走破するという感じになると思いますけど、
はい、
それ以降みたいな部分のイメージはありますか？
それ以降はですね、うん、僕の中では、うん、島旅をしたいなと思ってますね。
島。日本の島。
はい。2000ぐらい確かあると思うんですけど。
まあ、小さいのを入れればね。はい、うん、
まあ、友人無人問わず、面白そうなところにはちょこちょこ行ってみて、で、それを、書いていけたら面白いかなと思いますね。
なるほどね。そうか。はい、じゃあまあ、半エンドレスという感じ。
半エンドレスですね。
まあでもそれを続けるだけのモチベーションというか、はい、面白みがやっぱりあるということにもなってくるわけですね。
面白いですね。もう、こんなに面白いことないんじゃないかってぐらい旅は面白いです、やっぱり。
なるほど、なるほど、はい。で、それ場所も違えばね。はい、風土も違えばという感じになってきますね。
日本ってすごく旅するのに適しているなと思うのが、うん、狭いですけど、はい、四季があるじゃないですか、うん、だから同じ場所に行っても4回楽しめるんですよね。
あ、
全部違う風景、全部違う風情なんで。
なるほど、そうか、はい、本州とか北海道とかでかいところ、あと小さい島入れて数千ある中、
はいはい、
でしかもそれにかける4という
かける4だと思いますね
それはもう天文学的な数字に近くなってくる、は
い、ですね。
そういうことはまあ、もうし尽くすってことはかなりね、
はい、
うん、 っていう話にもなってきますからね。
そうですね。多分日本の海岸線をただ一本でつなぐだけで、うん、地球一周の 80% ぐらいの長さがあるんですって。
あ、そんなにあるんですか。
はい。
何万キロの世界ですよ。
3万8000ぐらいだから、それぐらい。
地球一周4万キロですもんね。
ですよね。ただなんか3万いくらとか。
あら、そうですか。
相当長いんですよね。
相当長い。
はい。
あららら、ら、そうですか。じゃあ、ね、ことほどさよにって感じですね。
そうですね。
じゃあもう永遠のテーマ。
もうライフワークとして、
ライフワーク
コツコツと旅していきたいなと思ってます。
なるほど。はい、わかりました。ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版、学問のすすめ、スペシャルエディション。作家の森沢明夫さんを迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひ、パート4もお楽しみに。また、番組のホームページ、www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。